ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されている方のお話をいろいろ聞いてみたいぞというコーナーです。今夜は先週に引き続きこの方にスタジオにお越しいただきましたよ。まずは自己紹介お願いします。
はい、パルシネマ新公演支配人の小山隆です。
はい、先週に引き続きパルシネマ新公演支配人の小山隆さんの登場です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ先週はですね、はい、けいちゃんが愛してやまない神戸の映画館パルシネマ新公演ってこんな映画館なのよ、うんうん、週末にはこんな作品を上映しちゃうんだぞというなかなか分厚い情報をね、はい、お届けしましたけれども、改めまして、まあ、あの目指して上映会に来ていただくのも良いんですけれども、はい、私個人的にはそのパルシネマ新公演で映画に出会うという扉を開けてほしいなと思っていますので、はい、パルシネマ新公演という映画館は一体どのように出来上がって今どのような上映をされているのか、どうやって映画を選んで他の映画館と何が違うのか、このあたりをね、うん、ゆっくりと紐解いていけたらいいなと思います、はい。支配人の小山さんまだお若いですよね。
はい、今38です。
38、
はい、
生まれてすぐパルシネマ新公演立ち上げたとしてもなかなか渋いセレクトの映画館を立ち上げたことになるのでということは、何代目かでいらっしゃるんですか。
そうですね、私で3代目ですね。
へえ、はい、3代目ということは、例えばどれくらいの時からこのパルシネマ新公演をやっていこうという気持ちになったのか、何か流れがあったんですか。
そうですね、私はもともと全然違う仕事をしてましたの でその時は特にあの引き継ごうとか映画館をというのは考えてなかったんですけれども、
うんうん、
先代の父が長く一番長くやってて、
はい、
でまだまだあのお客さんにも、お越しいただいてる日は結構あります。私もその時は前の仕事ついてる時もちょこちょこ、まあ、好きで見に行ってたんですけれども、うんうんうん、やっぱりあの賑やかなこう混雑してる時もあったりとか、
はい、
でただやっぱりあの父もなかなかちょっと高齢になってきて、まあ、ちょっとそろそろ引退と、うんうん、でも後を継ぐ人も特にいないので、まあ、このままだったら多分あの、まあ、もう閉めるかなっていう感じにのちょっと聞いて、うん、うんって考えた時にあのやっぱりもったいないかなというのはちょっと思って、まあ、結構考えたんですけれども、
はい、
まあ、そこであの前の仕事辞めまして、引き継ぐことにしました。
お、はい、それは何年ぐらい前になるんでしょう。
気づいたのは10年ぐらい前ですね。
うん、
はい、
そのもったいないなっていうのプラスやっぱり素敵な場所だからという思いがあったと思うんですけれども、
はい、
どういったところにこれは残さなきゃいけないなという思いが強くありましたか。
そうですね、まあ、あの長らくあの場所でさせてもらってたっていうのもあったんですけれども、まあ、あとはお客様のこう生活の一部になっている方が結構多くいらっしゃったのを感じましたので、
はい、
その毎週、まあ、毎番組来てくださる、まあ、そうじゃなくても本当月に1回は、
うんうん、
あの生活のルーティンの一つにこう入れていただいているというか、うん、そういう方もいらっしゃったので、まあ、ちょっとこれを途切れさすのも、まあ、うちのような映画館がまあ個性的だというのもあったと思いますね、はい、
確かにあの他の映画館の場合は上映作品の名前を言って何々を見に行こうっていうんですけど、パルシネマ新公演に関しては多分8割以上のお客様がもちろんね上映されるこの作品が久しぶりに映画館で見れるというのであの行かれる方もいらっしゃいますけど、パルシネマ新公演に週末行くねとかね、うん、おにぎり持って行くねとかね、ここポイントなんですけど翔平さんの
これ一回熱弁いただいたやつですね、はい、
おにぎり持っていくねんって映画館でうわ何言ってんのキヤちゃん、あかん子やってリスナーさん思ってると思うんですけど支配人これあかん子じゃないんですよね。
そうなんです、むしろ OK なんですよね。
うん、
はい、あのお昼休憩中に、お持ちいただいたお弁当、
はい、
おにぎりを食べていただいて2本目に臨むというスタイルが2本立てのスタンダードですので。
ですよね、はい、そうなんです。昔ってあのそれこそ座席指定じゃなかった頃って、 カッチカチのアイスモナカとか映画館売りに来ませんでした？知らないかな？
知らないです。
私の頃ってあの席がすごい人気の作品って外にまず並んでるんですよね、はい、映画前の映画が上映されてる間に、
はい、
で席を取らなきゃいけないので、で親とかがもう前の作品が終わってないのに、いないとクライマックスの一番いいところで中入りなさいって言って、はい、いやいやいや一番ええとこやん前半じゃあ前の作品のっていうところからもう中に入って席を取って、で待ってる間にカッチカチのねモナカとか売りに来るんですよ。歯が立たないくらい硬いやつをね。で中でサンドイッチを食べたりとかっていうのは結構恒例だったんですよね。なのでパルシネマ新公園に行った時に あまり音が鳴らないようにみんな工夫をされて、はい、休憩時間にあまりすごい匂いが出ないものとかをこう考えて持ってこられてるのを見て、あ、私も次は海苔がしなってなって巻き寿司にしようとかね、いろいろそこから楽しいんですよ。こんにちはとかって言いながらね、
言ってましたね。次は巻き寿司にすんねん言って
ました。そうなんです。お稲荷さんのことせえへんかしらとかね思うんですよ。なんか羊羹食べてるね方とかいらっしゃったらね、あ、確かに2本目を見るのに甘いもの挟むの大事かもしれないとかね、もうマラソンの給水みたいに給食みたいに考えてしまったりするような、そういうなんか温かい光景があったり、あと2本立ての作品で、今後上映する予定ですという作品がこう流れた時に、はい、お客様のリクエストにお答えしてみたいなご案内もあるじゃないですか、
はい、
これお客様のリクエストっていうのは多いんですか？
そうですね、ロビーにもリクエスト用紙も設置させていただいてますし、まあ、あとはホームページからのメールですとか、
うん、
あと同じぐらい多いのが直接、私含めてスタッフの方に、
はい、
これを見逃したからしてほしいとか、まあいろいろありますね。はい、
ほぼ私リビングですね。それは生活の一部やわって今思いましたけど。
今度これ頼むわ
みたいな。そうですね。
ああそうか、見に行こうと思っていたんだけど、うん、今上映時間が短くてちょっと見れなかったとか、うんね、お友達に聞いたらあれよかったよ見なかったなって、ね、クーって思ってる気持ちをクーやねんって言いに行くと受け止めてくれる可能性があるっていう、
は
い、
そうですね、一票としてはいちょっと受け止めてくれる、お受けしますねというふうに、
はい、であとは映画館として皆様におすすめの作品といってピックアップする作品も多くあるんですか？
そうですね、はい、基本的には私が、はい、他劇場さんで見せていただいて、
うん、
でテーマ性を決めて2つを、2作品を組み合わせて番組編成させてもらってます、
はい、テーマ性を決めてというのは例えばどんなテーマを決めて2作品をこう、2本立てということで提供されるんでしょう？
そうです、本当にテーマはもう様々なんですよね、うん、もうパチッと合うものもあれば正直無理やりいつけるというのもあるんですけれども
またそれが素敵な出会いになるんですけどね、
なんかこう本当にそこもね洋画邦画問わずで組み合わせてこう見ていただいたら、あ、見終わった後で、あ、これはもしかしたら今回つながりだったのかなっていうふうに気づくパターンもありますし、まあ、最初から分かるパターンもありますし、うん、まあ、なんかこう父と息子のちょっとこういうで、こっちはちょっと母と娘のこういうものとか、
うんうんうん、
そうですね、ちょっとメリハリつける似たような作品もすることはありますけど、まあまあこう雰囲気が全く違うものもしたり、はいはい、でも実はここ、あ、ここつながってたのかなっていう、そういう組み合わせもしたりもしますね。
帰り道に自分の中で少しずつ答え合わせをするような、はい、一本の作品だけを見る映画館の帰り道の答え合わせとはちょっと違う、うん、
そうですね、
なぜこのピースとこのピースが2つ並べて今日は私の前に提示されたんだろうっていうことを紐解く楽しさが、
はい、
図書館のおすすめの本のところでたまたま出会った本が2冊続くような、なんか楽しみがありますよね。
むしろそういう楽しみを知るとさらに知り合いに教えたくなるというか、
あ、そうなんです、
この日本の見たことでこれが分かったわみたいなのを伝えたくなりますしね、
はい、1本目を目的で行ったのにだいたい人にこれ見よがしに説明してんのって、はい、目的じゃなかった方の作品なんですよねあれ見てない、もったいないわ、ポルシネマ行けばいいのにみたいな感じでね。でも映画って無限にたくさん、無限に作品が生まれてくるので、はい、その中からどの作品と出会うかっていうのの、奇跡を信じたい気持ちがパルシネマでなんかこう 実るような気持ちになりますよね、
うん、そうですね。もう全ての映画を見るのはもう不可能ですので、うん、はい、やっぱり自分で見たい映画を見る以外にそういうおすすめというか見る予定のなかったもので自分の中で大当たりしたものは本当に、うん、まあよく言えば綺麗に言えば運命ですよね。
そうですよね、うん、はい、違う運命も落ちてるかもしれないので私パルシネマにまた足を運びたいと思いますよ。めっちゃキョロキョロしてるお客さんいると思ったらケイちゃんでございます。さあ本当にね神戸にお出かけしたいななんて思っている方、神戸に行くのであればパルシネマ新公演によろう、そんな風に思っていただければとても嬉しく思います。目の付けどころがシネマでしょ。今夜はパルシネマ新公演支配人の小山さんに先週に引き続き素敵な映画館のお話お聞かせいただきました。小山支配人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあ番組の後半はオープニングでお伝えしましたが、明日8月5日より全国順次公開の島森の塔、監督脚本をされました五十嵐翔監督のインタビューをお届けいたします。島森の塔は第二次世界大戦末期長期の地上戦により県民の4人に1人にあたる20万人以上が犠牲になった沖縄を舞台に、県民の命を必死に守る2人の官僚と絶望の中で必死に生きようとする沖縄の人々の物語です。まずは物語を簡単に紹介させていただきます。1945年1月末、神戸出身で内務省官僚の島田明に知事として沖縄県へ行くよう辞令がありました。当時の知事は選挙で決まるのではなく国が選んでいました。島田は引き止める家族を残し一人で那覇に向かい知事に就任します。沖縄に着いた島田を同じ内務官僚で沖縄県警察部長の新井泰造が迎えます。新井は県民の命を守ろうと少しでも安全な土地へ子どもたちを疎開させる取り組みを進めていました。島田は県民の疎開を進めつつ台湾から米を大量に確保するなど食料不足解消に奔走します。4月アメリカ軍が沖縄本島へ上陸し、日本軍の戦いは沖縄県民を巻き込む激しい地上戦となります。知事を支えるのが沖縄県の職員比嘉凛。彼女は日本が戦争に勝つと純粋に信じ、島田や新井とともに自然洞窟や防空壕を移動しながら行政の仕事を続け住民を守ろうとします。戦火が激しくなるにつれ県民が戦闘に巻き込まれ次々と命を落としていきます。島田は住民を守ることを第一に進めたいのですが、軍から理不尽な要求を受け、男子中学生は鉄血勤皇隊として戦場へ動員し、女子生徒をひめゆり学徒隊として看護に向かわせました。島田は自分が知事として軍の倫理を優先し県民を戦意高揚へと向かわせているのではないかと板挟みになって苦しみます。戦争中の日本の教育では捕虜になるよりも自決することが美徳とされた時代ですが、島田は生きろ生きてくれと言い続けます。キャストはダブル主演で、島田知事を演じるのが萩原雅人、新井警察部長役に村上純、そして過酷な毎日を純粋に生き抜いた県の職員比嘉凛を吉岡里帆が演じ、さらに現代の凛を香川京子が務めています。映画島森の塔はキノシネマ神戸国際ムービックス尼崎で明日8月5日金曜日から、そして元町映画館では8月6日土曜日から公開です。それでは五十嵐監督のインタビューです。ラジオ関西の佐藤純アナウンサーがお話を伺いました。それではお聞きください。
今回の映画化にあたってはどんな準備をしたんですか？
沖縄のガマの中に入りました。一緒に行った、案内の方が 突然そのガマの中で懐中電灯を消したわけですね。そうした時に真っ暗闇になってしまって、東京にいてこういう暗闇っていうのは経験なかったもんで、そしたらその案内の方が、何ヶ月もここで沖縄戦の時に民衆は食べるものもあんまない中で、潜んでたと。で特にチビチリガマっていうガマがあって、そこでは80何人の方々が自決していると。そこのガマの前に立った時にもう入れなくなってしまって、そういう経験がまずありました。そこから100冊ほどその資料を読んで、脚本を書こうというふうに思ったわけです。役者さん、萩原さん、村上さん、吉岡さん、この3人はまず最初ガマに入ってもらいました。僕と同じように体験をしてもらって、それからひめゆりの塔の平和記念館に行って、でひめゆりの学徒隊に触れたり、それから平和記念公園に行って島森の塔に行ったり、演じる前にそういう作業をしてから演じていただいたので、非常に芝居も深くなったというふうに思いますし、萩原さんも島田知事をやるにあたって彼の用という部分をどういうふうに演じればいいかということをいろいろ話しながらやってもらいました。
太平洋戦争末期の事実に基づいた作品なんですが、登場人物のことは随分調べたっていうことですよね。
感染最後の沖縄県の知事、島田明さん、その島田さんはご出身は神戸、スマーですね、そこのお医者さんの息子さんで、兵庫高校から東京大学に行って、それで東京大学で野球部に入って学生野球のスーパースターだったわけです。でその島田さんのことを調べるために神戸に行って、スマーの海を見ながら島田さんという人を知ろうというふうに、そこから始まりました。
五十嵐監督としてこの島田さんの生き様、どんなふうに捉えていらっしゃいますか？
その当時沖縄戦で行く人がいなかった中で、自分が行かなければということで自分がまあ行くわけですよね。そこで一番最初にその沖縄の職員たちに言った言葉っていうのは、みんな明朗にやろうじゃないかと、そういうことを言う人間っていうのは非常に僕はまず最初魅力的に感じました。でその言葉を聞いた職員の人たちは、あこの人だったら、ついていけるなっていうふうに思ったっていうのは聞きました。
戦争中最後の沖縄県知事、神戸のスマーク出身の島田明を演じた萩原雅人さんは、監督として萩原さんにどのようなアドバイスをしたんですか？
一番最初沖縄に来た時の島田さんと、どんどんどんどん戦争が激しくなって周りの民衆が亡くなっていくのを目の当たりにしている島田さんということで、どんどんどん変化していくんですよね、人間が。その人間の変化しているところをうまく演じていただきたいというふうに言いました。
沖縄県警察部長の新井泰蔵役、村上淳さんはいかがでしょうか？
警察官の役ということで、宇都宮のお出身で非常に朴訥な、明治大学の夜間部を出て非常に苦学をした人間なので、その朴訥さと寡黙だけれどもその優しさと、それを出すように、2人で話しながら作り上げていったということです。職務に徹するということは一体どういうことなのかということだと思うんですよ。職務に命をかけるということが非常に2人の生き様に感じるわけですね。特に内務官僚だったわけで、その内務官僚の職務を徹底してやる、最後までやりきるということが彼らの2人のやっぱり素晴らしさなんじゃないかなというふうに思います。
一方、過酷な毎日を戦争に勝つのをずっとこう信じて純粋に生き抜いた沖縄県の職員、比嘉凛を演じるのが吉岡里帆さん。吉岡さんの魅力を五十嵐監督はどう感じていますか？
凛という女性は公民化教育という教育をガチガチに受けて、精神にこう刷り込まれてしまった沖縄の女性なんですね。非常に純粋で真面目で一本気な感じが非常にぴったりだというふうに思ったので、でその吉岡さんがどんどんどんどん少しずつ少しずつこう貝の口が開くように変化していくというところをうまく出せないかなというふうに思って、本当に熱演で一生懸命やっていただいて最高の凛になったというふうに思います。
この作品、島森の塔、 神戸の人にはどんなふうに見てもらいたいと監督は思いますか。
島田さんのを作り上げている人間性の中に神戸という土地がたっぷり入ってると思うんですよね。あの須磨の海岸のこう開放感、それから沖縄と同じような白い砂浜があって、開放感が島田さんの明るさとか、それから明朗さを作り上げてるっていう部分があるんじゃないかなというふうに思います。島田さん自身野球をやってたっていうことで、つまり何でもこうフェアプレーの精神があって、そこであの沖縄の人たちを疎開にさせて助けたりっていうことが非常にあの彼の人間性を表しているというふうに思います。まあ、今あのウクライナの戦争とかで結構まあ大変な状況でありますけれども、戦争を知っている方々がどんどんどんどん今お亡くなりになっているわけですね。そうすると戦争っていうものは一体どういうものなのかっていうのがなかなか分かりづらくなってくる。そのリアル感っていうのがだんだん乏しくなってきて非常に危険な状態になっているっていう感じがします。今回沖縄戦の中でも一人一人がやっぱりあそこで暮らしていて人生を送ってたっていうのをほんの少しでも分かっていただければ作ったものとして幸せだと思います。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。